皆さんこんにちは、クリプトのみのぎゃんとれです。笑って暮らせる新しい農業の生き方ってことで今日もやっていこうと思うんですけども、今日はちょっと時系列ずれるんですけど、先週やったあのビットコインピザデーに合わせた、ニャマルコインの配布イベントの裏側の話軽くするのと、冒頭は直近の、ビットコインのことをちょっと触れようと思うんですけど、ビットコイン1回上がってますよね。これが1回7万4000円ぐらいまで行ったんですけど、今直近で7万7300ドルぐらいまで上がってきてます。で、僕以前の放送だと7万6000から7万4000の間、ここでなんかもじもじするんじゃないかなという話はしたんですけど、結果そこまで落ちずに、だいたい7万4000ちょっとぐらいのとこで切り返してるような感じですね。で、これが、短期のフィボで見ると3月28日の安値からの半値、そこで切り返してる感じなので、プラスあれだったんですよね。その上昇チャンネル、下降フラッグとも言うんですけど、上昇チャンネルの下限、そこが重なったところでちょうど切り返したところなので、これに関しては割とプラスにとっていいかなと思うんですけど、ただこの辺なんで上がったかっていうと、完全にイランの和平交渉ですよね。あれがまたいつものごとく、もう戦争停戦に向けての期待が上がったところだったんで買われたっていうのはあるんですけど、トランプさんの発信も、いつものようにこうね、手のひら返しいつでもあるんで、それは危険っていうのは一つあるんですけど、これ X のスペースでも軽く話したんですけど、いつもはこの週末っていうの時にネガティブな情報出て、でそれを手のひらを返すのは月曜の、今日はニューヨーク休みかな、なんだけど、いつものニューヨーク会場、ニューヨーク開く前に、手のひら返すっていうか、今度ポジティブ材料出すっていうのだったんですけど、今回の場合週末に逆にポジティブニュースで出たんで、なんかこれちょっといつものパターン変わってきてるなって気がするんですよね。そう考えると、内容を見ても結構具体的なものだったりしたので、もしかしたら本当に停戦に向けてちょっと前進してる兆候はあるのかなっていう感じがします。ただ完全に、ガンガンこうポジティブにリスクオンに傾くかって言ったら、それもまだ分からなくて、株はなぜかこう万歳状態というか万歳状態、なんつうんだろう、株はなんかこうもね、いつものようにみんなこうパリピモード入ってますけど、それはいつも通りですね。そんな感じで、ビットコインはそんな感じで、一応、プラスに働いてる、まだ上目指せるかなっていうところになってるけど、でもそのエンジンというかね、燃料が戦争関連であるなら、そんな簡単には、どんどん上値更新にはならないかなっていうところですね。だから今のところからは逆に今入りづらくなっちゃってますよね。上がっちゃってるんで、ここから買えるわけでもなく、売れるわけでもなく、動いてから入った方が無難かなっていう感じですかね。そんな感じで、次にちょっとね、トークンの話ですね。これ5月22日のビットコインピザデーにかぶせたやつなんですけど、ちょっと X の方で、トークン配布というかね、イベント的にやったんですが、ここでの反省点とか裏話をちょっと軽くしようと思います。結果的に、盛大に滑りましたね。あれをやった意図は、まずビットコインピザデーっていう、世界的にもクリプト民が注目するイベントと重なったっていうのがあったので、SNS とかだとワンチャンこう何かに引っかかって、こう今まで見てなかった層に、クリプト民の層に、知られる可能性が少しはあったっていうのと、あとピザっていうことなんで、普通に関係ない、それこそ Web2 界隈でも全然ピザだったら目にするものなんで、そういうところの認知もちょっと、可能性あるかなっていうのがあったんですよね。で、ただ今回は、前回のね、ワオビットの時のイベントって、あくまでその、ちょっとプロダクトが、できそうなタイミングだったから、認知を得るって意味だったんですよね、そっちは。で、今回のニャンマルコインに関しては、あくまでお祭り的な感じでやったんですけど、前回のワオビットの時って、結局、スマホとパソコン、それだけあれば、SNS だけあれば簡単に参加できちゃうようなものだったんですよ。で、これは、意図と、その狙いの部分と実際のこの効果っていうものがちゃんとあったので、それはそれで良かったんですけど、今回ちょっとね、実際のピザを、 載せてくれた人、要はあの買ったピザですよね、それを載せてくれた人に、にゃんまるコイン配布みたいな、でそこにミームスのグッズ、絡めたらさらにプラスみたいな感じで、まあ、ミームスの認知っていうのもちょっと狙ったとこはあったんですけど、これがですね、なかなか、まあ、僕はね割とその独身ですし、簡単に、今晩じゃあピザ頼もうかなみたいな簡単できるんだけど、一般的な家庭ってそれはね、まあ多くは奥さんがやる場合が多いかもしれないですけど、奥さんとか献立とか今夜の材料買ってた場合、急に朝の告知でよしじゃあ晩ご飯ピザにしようみたいな、そんな柔軟というかね、こうフットワークの軽いことができないパターンの方が多分多いと思うんですよね。それがもろ出ちゃって、実際にピザ買えてたって今更無理だろうみたいな、まあ別に言われたわけじゃないですけど、実際は。そういうのがあって、仲間内はね、割とこう、拡散してくれたんですけど、実際ピザをあげてくれた人は2人というね、結果に終わりまして、でも一つね、たまたまこれ、狙ってなかったところなんですけど、良かった点は、その一人が、もともと ABC の株を持ってるのかなを知ってて、ただそのクリプトやったことなかったらしいんですよ。でも今回たまたま、知り合いの方がピザを作ってくれる時だったから、あ、これちょっと見せたいというかね、まあ、自慢したいっていう感じ、自慢したいって言うとちょっと言い方悪くなっちゃうかな、なんつうんだろう、こうみんなに見せたいって気持ちはやっぱあるじゃないですか。そういう意味でピザを乗せて、で初めてそのニャンマルコインをゲットしたみたいなことが起きたので、で元々 ABC 関連だったけど、まだ、仮想通貨、クリプトってものには触れてない人だったんで、なんかそこのきっかけになれたっていうのはめちゃくちゃ、効果が高いというか、やってよかったなって思うところなんで、まあそれはそれでよかったかなって感じですね。で、まあこの滑り具合についてはちょっと逆に美味しいところでもあるから、ニャベアツっていうねキャラを使って、滑りましたみたいな、後日談をX 上でも、流したんですけど、まあそんながあって、でただこ の, あのクリプト配布系のイベントでその気をつけなきゃいけないのが、まず一つはただの売り圧になったら意味がないんですよね。特にミームコイン系の配り系だと、ちょっとね配布量を増やすと、売るためにイベントに参加する人が確実に増えるんですよね。でこれ2点そのなんだろう、注目ポイントがあるんですけど、一つは、今まで知らなく、なんか目に届かなかった層が見るっていうのは、まあ一ついいポイントだと思うんですよ。でもう一つ、売るためにやったとしても分かってる人ってこれが告知のためだなって分かってるんで、割とその、参加しつつもそのトークンのことをちょっと宣伝してくれるって人もいるんですよね。でこれって、まだ配布してすぐ売られたとしても、それを広告費として捉えれば、効果がゼロなわけじゃないですよね。知らなかった層にまだ届くっていうのが大事なんで。でまだ、実際ね、なんか X 上だともう知ってる人とばっかりどんどん絡むから、なんかそこでは飽和してるようでいて、実はまだ知らない層って国内にも結構いるんですよね、これって。だからその認知を得るためのトークン配りの場合、プロダクトが揃ってきて、そっちがこう進みそうっていうタイミングにあると効果 が割とあるというか、まあ、それが完全にこのなんだろうな、ファンとかホルダー、長期のホルダーになるかはまたその別問題なんですけど、一つの前段階としてはありかなとちょっと思ってて、あとプラス、前回のワオビットの時はそうだったんですけど、これ現代配信で話した話だけど、ちょっと時間が経ったのでちょっと時効ということでここでお話ししようと思うんですが、例えば、僕が長期的に持つ予定だった、トークンを配布して売られちゃったら、これって他のホルダーさんからしたらマイナスなんですよね。しばらく売られるはずがなかったものが売られちゃうんで、その価格の代償はさておき、市場にとっては、価格を下げる行為になるので、下手なやつに配るなよって怒られちゃうのまずあると思うんですよ。で、まあ、これはさっき言ったみたいに一つ宣伝効果があるんだったらやる意味はあるんですけど、もう一つ僕がやるとき気をつけるのは、例えばまあ5000円とか1万円以上の、トークンってなるとちょっと目につきやすいと思うんですよね。でそういう人にすぐ売られちゃうと、その、額は小さくても売り圧になっちゃうんで、僕が配布するときって、基本まず市場から買って配布する予定のトークンを市場から買って配布するんですよね。 でこれって、マイナスになってないっていうのは分かりますかね。その買って配布して売られた場合ってもう市場に与える影響はスクエアなんですよね。スクエアっていうのはプラマイゼロ、要は買うことでまず上がる、売られることまず下がる、だから元いた位置に戻るだけなんで他のホルダーさんには迷惑かけてないわけなんですよね。でこれを前回はそういうやり方あえてしたんですけど、これがたまたま持ってるものをこう自分がずっと持つものを配布しちゃうときはちょっと気をつけた方がいいっていう。ただ今度、今回のようににゃんになった場合って逆に今価格が下がってるからちょっとやりやすいところがあって、言ってみれば安い分、例えば1万ニャンつったって今の価格でいくらだ100円前後、100円もいったんやかな、ちょっとごめんなさいね、計算します。あ、もう100円どころか今の価格40円ぐらいですもんね、1万ニャンでもなんですよ。で多分これもらったところで1万ニャンっていうと数が多いように感じるけど、今の価格だと40円とか50円とかだと売る気にもならないですよね、多分ね。この場合って逆にどうせなら持ってよってなるから、しばらく多分持つと思うんですよ。ガス代とかも考えると持ってた方がいいみたいになって、そうすると、長期的に見た、当事者を引き込む効果もあるんですよね。どうせ、安いし持っとだけ持っとこうで、頭の片隅に右にそのコインの名前が残ってて、でなんかの表紙にこうニュースとかなんか見た時、ああの時のコインじゃんみたいな感じ、そこからなんかこう新たな層にこうヒットしていくっていう可能性もあると思うんですよね。でこういう時に、今の低価格のトークンをちょっと配っとくっていうのは、タイミング測った時にやれば面白いかなっていうのはありますね。はい、まあそんな感じでございました。でやっぱね、やってて思うんですけどね、ちょっとミームコインとかも本当にこれ、まあ何回も言ってることなんですけど、NFT 的なコミュニティ形成の側面もあるんですよ。これもちょっとねやってて面白いんですよね。ここをきっかけに新たな出会いもやっぱあるし、そうだからまだね、国内に本当持ってない人とか知らない人いっぱいいると思うんですよ。そこの認知っていうのは実はまだ残ってる気がしてて、で本当に海外を引き込むような時ってもっとプロダクトが揃ってきた時ですね。で本当にいよいよっていう現実味がある時にやった方が僕はいいと思ってて、ただこれ X とかになると本当海外アカウント走らせた方がいいんですよね。本当に全部英語にして、で他の、ミームコイン界隈、ミームコミュニティの人と絡んだり、そういう運用しなきゃ、急にね、もともとこのコミュニティこっちのコミュニティが固まってる時に急に英語で喋ったからってそれが海外に簡単に届くと思ったら大間違いなんでね、だからどの辺のニュースと絡むかとかそういうとこも大事ですよね。まあそんな感じですね。まあちょっとでも面白いですね。いろいろ試してどういう、人がどういう動きをするのかって見てるのはちょっと面白いんで、まあこんな感じでまた、何か変化とか、何かありましたら、共有しようと思います。で今日はちょっと限定配信の方は、まあ某コインの、某コインがやってる裏のちょっとね、試作、それをちょっと、予想しながら、まあ、僕がねプロジェクト側とかじゃないんで、なんつうのそういうの裏読みみたいな話をちょっとしていこうかと思います。はい、じゃあ通常放送の方はこの辺で失礼します。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。